門郷と
ユノッチの
リスタン3。4月8日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、4月8日、新学期も始まりましたよね。もうきっとね、
多分
明日からか明後日からか、
だいたい6日とか7日ぐらいだけどね。
だって今日土曜日だからね。
うん、
土日あって多分月曜からやろ
からかな。
そうやな。まあ新学期か、いよいよ新学期って感じだね。
うん、
一応ね、今期も、まあ、4月1日の放送あったんでね、先週の放送あったんで、
うん、
リスタンもちゃんと残ってます。
はーい、
再放送の時間変わりましたけどね。
うん、
今年もどうぞよろしくお願いします、
はい、ということでね、お願いします。
そうそう、グローグを連れ出したさ、ジェダイ判明しましたよ。
判明しましたか。
全然知らないジェダイだった。
へえ、新しく出てきたキャラってこと？
あのね、新しく出てきたキャラですね。映画では、映画などでは過去作品には一切出てきてない。カレラン・ベクっていうジェダイが出てきましてですね。
うん、
このジェダイがグローグを連れ出してた。グローグの記憶よみがえりましたわ。でね、このカレラン・ベクっていうジェダイが、過去作には出てないんだけど、アメリカのお子様向けのテレビ番組で、ジェダイテンプルチャレンジっていう番組があったんですって。要はあれよ、お母さんと一緒みたいな、視聴者参加型のサスケみたいな、風雲たけし城みたいな、要するにジェダイテンプルチャレンジだっつって、そのなんかこうアトラクションみたいなものがあって、子供たちが毎週応募してきて参加して、こうなんかこう勝ち抜いていくみたいな感じのそのアトラクション番組があったんですって。それのナビゲーターをやってた人なんですって。
へえ。
私はジェダイのカレラン・ベクだ、今回も君たちに挑戦してもらうぞみたいな感じの、そういう感じの番組が昔あったんですって。でそのナビゲーターのジェダイ役やってた人が今回出てきたんですって。
マイルさん同じ？
同じ同じ。
へえ。
そう、だからグローグを連れ出してたのは、あのジェダイテンプルチャレンジのあのナビゲーターのジェダイのあの人やったんやみたいな感じでアメリカでは大盛り上がりになるらしい。
なんかあれだね、こうリアルと交錯してるというか。
そうそうそうそうそうそうそう。
へー。
そう
やね。
ってことでね、俺らピンとこなかったんですけどね。
うん、
誰やねんって感じやからさ。なんですけど、そういう人でしたわ。
まあすごいところから持ってきたね。
持ってきたね。でもう一つ実は裏話があって、そのカレラン・ベクっていうジェダイの役をやってた人が、アーメド・ベストさんっていう役者さんなんですけど、そのアーメド・ベストさんっていう人は、スター・ウォーズ本編に出てて、スター・ウォーズエピソード1で、ジャージャー・ビンクスっていうクリーチャーですね。
なんか名前だけは覚えてるわ。
もう 絶不評だったキャラクターなんだけど。もうジャージャーはいらない、ジャージャーいらない、ジャージャー消えろ、お子様向けのやっぱキャラだったんですよ。お子様向けのいわゆるモンスターキャラで、ちょっとアホっぽい感じの、あのドロイドって結構おとぼけキャラじゃないですか、あれをさらにおとぼけにした感じのもうアホキャラやったんですよ、モンスターで。そうで、すごく評判が悪くて、そう、もうジャージャーだけはもういらない、勘弁してくれみたいな感じで、大人から大不評を買ったキャラクターだったんですよ。
へえ。
そう、 で、だから当然顔は出てないわけよ、
うん、
モンスターだから、
うん、
そうだけどそのキャラクターがすごい不評で、
うん、
それでそのアーメド・ベソさんって人はその演じてた役者さんは、
うん、
そのあまりにも批判にさらされたんで、
うん、
あの自殺未遂までしてしまったという、
あら
評判が悪くてそうっていうぐらいの人だったんですって。
一人の人間救済計画もあったわけですね。
そういうことなんですね。
非常的なのから始まり。
そういうことなんですよ。だからそういういきさつがあって、
うん、
でジェダイテンプルチャレンジがあって今回マンダロリアンで活躍っていうことになったので、
うん、
そういう意味合いストーリーを知ってる人は、
うん、
うわーって感じだったみたい。
はあ。
いやすごい。うん、なってますわ、
うん、
いやそしてあれですよ、ボカタンクライズですよ。ボカタン主人公や。
へえ。
もうボカタンが主役、
うん、
うん。びっくりっすわ。
落ちぶれてたんじゃないの。
1話で落ちぶれてて2話から大活躍してるわ。
あ、
2、3、4話主人公やわ今んとこ、
うん、落としといて持ち上げる方式ですね。
そういうことですね。
うん、
すごいことなってるわ、うん、なんかマンダロリアンのアジトにさ、
うん、
招かれるんだけどさ、
うん、
その鉱山の下の泉に入ってみそぎをするんだけど、
うん、
そしたら罪は許されるわけですよ、
うん
うん、でそのディーンさんがディーン・ジャリンが、
うん、
その自分のアジトに連れていくわけよ、
うん、
仲間のところへ連れていくわけよ、
うん、
そう、そしたらそのディンジャリン、お前の罪は許されたっつって許されるわけ、
うん、
でボカタンクライズ、お前の罪も許されたっつってなぜか仲間にされちゃうんですよ、
うん、
そう、だからボカタンさんうかつにヘルメット取れなくなっちゃうんだけど、
うん、
そう、そういう今状況なんですよ。
お
ー、そう、なんかすごいことになってます。
うん、
うん、いやすごいっすよ、うん、相変わらず巨大モンスターと戦ったりしてるわ。
あー、いいっすね、
うん、いいっすね、楽しみやね。
うん、
うん、昨日鳥と戦ってました。面白いっす、マンダロリアン面白いわ、
うん、
やっぱり面白いわマンダロリアン。
そうするとあれだね、他の作品がやっぱり、
うん、
なんかね、比較されてかわいそうだけど、
うんうん
うん、
まあでも他の作品もね、オビバン以外はそこそこ面白いと思いますよ。
オビワンが最低評価なの？
そう、オビワンが一番面白くないんじゃないあれ。
どうなんだろう。
キャシアン・アンド結構好きやで俺。
うん。
そう。あとね、3話であの人出てきた、ドクター・パーシング出てきた、ドクター・パーシング。
え、誰？
あのグローグの血を抜いたりしてた人。
あ、もう本当に初っ端にいた人だ。
そうそうそうそう。うん、あの科学者が出てきて。
うん。
帝国の手先として働いとったやんか、
うん、
そうだけどもう帝国が滅んで、
うん、
共和国側の恩赦住宅っていうところにいて、
うん、
共和国の管理下にも置かれちゃってるんですよ、
うん、
でその帝国から捕まった人たちが集められてるんだけど、
うんうん、
まあそこでちょっとドクターパーシング一悶着あるんだけど、思わずキャシアン・アンドが始まってしまったかと思いました
ね。うん。
そうそうそう。いやすごいっすよ、
うん、
うん。いや本当面白いよ。
うん、
うん、あと4話、
うん、
あと4話ですわ。
4話か、
うん、
え、全8話
で終わっちゃうのかな。全8話、
うん、
そう。でもよく考えたらさ、
うん、
マンダロリアンって8話ずつだから、
うん、
3シーズンやっても24話なのよね。
うん。
でもキャシアン&12話だからさ。
うん。
キャシアン&2シーズンやって24話なんだよね。
あ
ー。もう長さが全然違うんだよね。
そうだね。
だけどまあ、マンダロリアンはあの、グローグが帰ってくるところがさ、
うん、
ボバフェットでやってるじゃん。
うん。
そう、だからまあ、シーズン1、2、3で続けてみると分かんないと思うんだけどね。
うん。
なんでグローグ帰ってきてんのって感じになっちゃうと思うんだけど、
うん、
そうそう、どうすんだろうねっていうね、
うん、
だボバフェットも見てねって話だよね。
結局全部見る羽目になるんだ。
そうそうそうそうそう、だけどさ、もし日本のアニメだったら、
うん、
あれ絶対さ、 そのグローグが帰ってくるまでで多分ワンシーズンやるよね。
ああ、うん。
うん。で、さあ、そのディーンさんがだからあのマンダロアの鉱山の地下の泉に入るところでまたワンシーズンやるよね、絶対。そう思わない？
そういう意味ではあの、うん、ケシアン安藤がやっぱり日本に近いんじゃないですか？
う
ん、
あ、まあそうかな。
細かく描いていくところが。
そうなんだよね。
うん。
だって1話2話でさってグローグ戻ってきちゃったじゃん。
うん。
で、ディンジャリンのその泉のみそぎも2話で済んじゃってるわけよ。
うん。
お前の罪は許されたみたいな感じで。
うん。
そう、だから展開がすごく早くて。
そうね。うん。
うん。で、着地点がわからないんですよ。
うん。
だってもう許されちゃったから。
うん。
この後どうすんのって感じなのよ。
まあ、でも、最終回に向けて、なんかこう大きな物語が控えてるんじゃないでしょうか、
うん、そう。でもそのそれが全然指し示されていないので、
うん、
残り4はどうすんねんって感じではあるんだけどね、
うん、
いや分からへんわ。
うーん、
うん、まあ、ダークセイバーの話やるんかな。
ああ
、またミソソウの話かな。
うん、
マンダロリアンの象徴ね、
うん、
としての生き物ミソソウっていうのがいるんですけど、
うん、
マンダロリアのエンブレムになってるあの生き物ね、
うん、
実は泉に入った時に、
うん、
そのディーンさん気を失ってしまうんですよ、
うん、
深いところにはまっちゃって、
うん、
ボカタンが助けるんだけど、
うん、
ボカタンが助けた時に実は伝説の生き物であるミソソウを目撃するんですよ。
ほ
う、生きたミソソウがいるっていうのをボカタンだけが見るんですよ、
うんうん、
だからそこがね今後ちょっと、うん、関わってくんのかな。
あー、なるほど、
うん、あとはやっぱモフギデオンかな。
あいつ、
うん、モフギデオンがどうも活躍するらしいんで、
うーん、
そう、前情報でもモフギデオン活躍するっていうことはもう発表されてるんで、
うん、
多分脱走するんでしょうね、
うん、
でその辺でわちゃわちゃしていくのかな。
まあそうでしょうね、
うん、うんって感じなんだけど、今だからみんなほのぼの生活してんのよ、
うん、
アジトに帰ってみんなで、
うん、
でボカターも加わって、
うん、
マンダロリアンのアジトでみんなで訓練したりしてんのよ、
うん、
このまま終わらんよな訓練で。
嵐の前の静けさってやつですよ。
なんですかね、
うん、
いやもう楽しみです。これもオンエアされてる頃にはもう終わりに近づいてんのかな。
あ、そっか、うん、
そうだよね、
うん、
4月8日やもんな、
うん、
うん、あと残り2話ぐらいになってるはずだよね。
そうね、
うん、楽しみですね。
はい、
うん、見守りましょう。
はい、
だから5月、
うん、
5月にやりましょうね、リスマニでね。
リスマニ会で、うん、
そう、5月はだからマンダロリアンシーズン3やりましょう。
はい、
うん、って感じですね。
ほいほい、
はい、というわけで加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはlistan@narita.fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。タイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
では今日のテーマいきましょう。
はいはい、
はい、旅に出よう、関東近郊おすすめスポット。
お
ー、旅の話題はね、
うん、
あまりできなかったんですよ、新型コロナウイルスの影響で、
うん、
でもまあ新型コロナウイルス明けつつあるんでね、
うん、
ただ新型コロナウイルス、あの休眠期と活性期を繰り返すってことがもう分かってるんで、
うん、
今休眠期ですけど、
うん、
夏ぐらいからまた多分増えてくると思うんで、
うん、
うん、夏前ぐらいまでに行っとくのがいいんじゃないですかね。
なるほど、
うん、で夏また増えて秋口ぐらいから減ってくると思うんで、
うん、
そう、また秋口ぐらいに行くっていうのがいいんじゃないですかね、
うん、
うん、っていうことがもう分かってるんで、旅行行くなら今だよと、
う
いうことで関東近郊おすすめスポットということでね、
うん、
どう旅行好きな猪木さんとしてはどうですか。
旅行好き、
うん、
初めて言われたわ。
ほんまですか。
うん、
猪木真由子って言ったらもうね、もう旅研究家として有名じゃないですか。
初耳です。
3冊ぐらいもうだって本出してるんでしょ。
今日のテーマ苦手だよ。
なんでやねん。
だってさ、花粉症もあるしさ、
うんうん、
この時期毎年出かけてないんだもん。
あ、そう、まあ、この時期じゃなくてもいいよ別に。関東近郊の何かおすすめスポットがあれば。
関東近郊、まあ手軽に行けるっていうので、
うん、
好きなのは箱根かな。
箱根、
うん、温泉に入ったり自然を感じたり、うん、ロープウェイに乗ったりですよ。
すげえな、箱根行く、うん、でもね、猪木さんあれだよね、神奈川方面強いよね。
神奈川方面、
どっちかというと南関東に強いよね猪木さんね。
あ、ほら静岡と東京行ったり来たりするとそこを通るからね。
はいはい、はいはいはい、僕どっちかというと北関東に住んでるんで、
うん、
北関東の方僕強いんですけど、
だいたいこうそうよね、どっちから東京に来るかみたいので、
うん、そうそうそう
そう、うん、分かれてる気がする。
そう、皆さん南関東強いよな。
どちらかといえばね、うん。
箱根でバトルしてる感じ？
な、何バトル？
箱根の峠でバトルでしょやっぱり。
しないわ。
そうなの？
うん。
ほんまですか？霧の中で戦ったりしないの？
ロマンスカーで行きます。
なんでやねん、あかんやん。
そういう点ではそうなの、車持ってない人でも、
うん、
フラッと行けるっていう点では、
うん、
いいんですよ。
あ、そう、車で行くんじゃないんだ、
うん、車で行く時もあるけど、
うんうん、そっか、箱根の峠はやっぱり有名だよね。
峠かよ。
まあ走り屋の聖地だったりするよね。
うーん、
うん、関東近郊、まあ、関東近郊、あの箱根もいいし、あとは御殿場とか、
あ、
御殿場アウトレットあったりするしね、
うん、
あと川口湖とか、
うん、
なんかバイク乗りだと宮ヶ瀬とかね。
へ
え、うん、
ダムあるとこ。
ダムあるとこ、
うんうんうん、
うん、とか、まあ普通に住んでる人もいると思うんだけど、センター北とかセンター南とかあの辺、
あ、
もう楽しいよね。
あんま行ったことない。
あ、そう、僕はよく行ってましたよ、うん、走り、
へ、
あのね、センター南のね、
うん、
駅ビルというかなんかショッピングモールみたいになってて、
うん、
ビルのど真ん中に、
うん、
観覧車があったりするの知らん。
あ、モザイクモールでしょ。
そうそうそうそう、それそれ、学校、うん、とかよく行ってた。
観覧車まだあったっけ。
まだ、もうないのかな。
なんか最近なくなったような気がしないでもないんだ。
なくなったんだ。昔、あそこの屋上にカフェがあったんですよ。
へえ、うん。
で、昔屋上にカフェがあって、
うん、
それが朝5時ぐらいまでやってたのよ。
うん。
あんなさ、ショッピングモールの屋上のカフェがさ、
うん、
深夜、朝5時までやってるってすごくない？
うん。
そう、だから俺夜いつも走りに行って、
うん、
あっこの屋上まで車で登って、
うん、
で屋上まで車で行けるんですよ、
うん、
で屋上まで車で登ってコーヒー飲んで、
うん、
で行って家まで戻ってくるっていうのをよくやってたの。
うーん、
そうそう、深夜から早朝にかけてやってたやつだ。
そんな、でも夜の間は観覧車はやってないんでしょ。
観覧車はやってない、
うん、カフェだけなんだ。そう
そ
う
そ
う、
カフェだけやってた。
すごいね。
そう、だから正月ってか、その12月31日とか、
うん、
年越しとか行ったりしてたね。
へ
ー。で、当然人もすごい少ないんで、
うん、
結構おすすめスポットだったりしたんですけど、
うん、
そう、今はもうなくなっちゃったんだけどね、あれ好きだったんだけど。
そのカフェ自体は ないんだ。
カフェ自体もなくなっちゃった。
うん、観覧車どうだったかな、うん、
観覧車ね、観覧車があって、観覧車の脇にあれがあったんだよね、アンティアンズがあったんだけどね。
おお、
大昔。そ
う
そ
うそう、私が行くようになってからはなかった気がする。
ないないないない、
うん、
あのアンティアンズが撤退して、
うん、
すぐ撤退しちゃって、でまた再上陸して、つい最近まで流行ってて、でまた撤退したやんか、だから最初の撤退前にアコにあったんですよ、ねえ、そんな時期もあったよな、
観覧車まだやってるね。
やってんだ。
うん、
そっか、まあ、あの辺もね楽しいですよね。
そうね、
あとはね、とんかつ稲っていう名前のとんかつ屋さんがあるんだけど、この辺も結構美味しくておすすめかな。まあ、近くにね、あるんですけど、あとはそうだな、南関東はでもそんなもんかな。あとおすすめ、関東近郊おすすめスポット、やっぱり成田。ラジオ成田のね、ある成田ですね、成田近辺で、やっぱ成田って空港があるじゃないですか、で空港近辺行くとね、いろいろやっぱあるんですよ、あの飛行機の見える丘とかいう丘があって、離着陸する飛行機がすごい間近に見えるのよ、だからこう飛行機を眺めてるだけでも楽しいっていうところがあるんだけど、成田のね飛行機の見える丘おすすめですよ。
それ普通に成田空港に出入りしている飛行機を見られる感じ、
そうそうそうそう、だからね、週末とか休日になると、すごい望遠カメラを備えた人たちがずらーっと並ぶんだけど、そう、飛行機の写真撮る人が並んでたりするんだけどね、そうで飛行機がすごいさ、なんちゅうの低速で、飛行機ってさすごい速度で飛び立つんだけど、遠目に見てるとすごいゆっくり飛んでるように見えるわけさ、でもそれが結構でかくはっきり見えるんで、なんかね嘘くさい特撮みたいに見えるんですよ、なんかチープな特撮みたいと思って、そういう感じのね、その非現実的ななんか感じ、空気に浸れるので、飛行機の見える丘おすすめですよ。
いいですね。
いいでしょうな、あとね、北関東だとね、最近できた、笠間、茨城県の笠間市にあるんだけど、道の駅笠間、道の駅笠間っていうのがおすすめですね。
へ
ー、道の駅ってさ、ダサいじゃないですか基本。
まあ最近だいぶ変わってきてはいるけど、しょぼいことが多いですね。
ですよね、ここはちゃんとやってるなっていうところと、ここはダメダメやなっていうところがこう差がすごいでかくないですか、なんかここは絶対年寄りがやってるよなっていうさ年寄りが絶対作って回してるなっていうところと、ちゃんとここはきちんとやってるなっていうところと分かれるんですよ。
なんかあのサービスエリアかパーキングエリアかみたいなさそんな違いがあるよね。
あるね、
うん、
そう。でも新しいところと古いところとあって、
新
しいのにダメダメなところもあるんですよ。
へー、
道の駅笠間っていうのは去年かな、去年か一昨年ぐらいにできたところで、新しくて、今まで行った道の駅の中で一番おしゃれ。
へ
ー、すごいおしゃれ、
売
ってるものはそんなに変わんないのよ、普通の道の駅と、地元の農作物、とか、名物を売ってたりするんだけど、それもだからすごいさ、農協のなんか直売所みたいな感じの作りじゃなくて、なんかおしゃれなカフェみたいな作りになってて、で照明もちょっと暗めにして、でオレンジ色のスポットライトでこう商品照らすみたいな感じの、なんか すごいいいもの売ってるような感じに、そのレイアウトもすごい考えられてて、そうで笠間市って栗、栗が名物なんですよ。栗の名産地なんですよ。そうなので、あのモンブラン、モンブランを売ってるのよ。
いいな。
そう、その場で絞ってモンブランを作ってくれるっていうサービスをやってたりするんですよ。
へ
ー、そう、それがだからおしゃれで、
何
回か行ってるんだけど、も
う
やっぱ東京とかでやっぱ紹介されてるらしくて、普通道の駅とかって大体年寄りなんですよ。じいさんばあさんしかいないんだけど、もう見たことない光景ですよ、若い女の子が行列してるんですよ。
へー、
こんな若い子女の子が行列してる道の駅は初めて見たぜっていうぐらい、年齢が低くて、で男女比率が異常なの。
あ、
女子ばっかりなの。
あ、そう、
まあ多分インスタ映えなんでしょうけどね。
あとはそのスイーツ目当てなんだね。
そうそうそう。で朝9時ぐらいから整理券配られるんだけど、その整理券が300枚かなんか配られるのかな、それがだから9時半とか10時ぐらいまでにはなくなっちゃうので、朝から並ばないとモンブラン食べられないんですよ。そうで、まあ秋に近づくにつれて栗の季節になってくるんで、秋に近づいてくるとなんかドッグ車みたいなのが来て、その街頭露店で売ったりもするんだけどね、モンブラン。ただその道の駅で出してるのは秋じゃなくても食べられるんだけど、でもね朝から行かないとダメなんですよ。
そっか。
そうで昼ぐらいになるともう駐車場もいっぱいになっちゃうんだけど、そういう人気スポット絶対おすすめしたいですね。
へえ。
だから飛行機の丘と笠間の道の駅と、あと牛久かな、やっぱ牛久の大仏かな。
大仏、
まあ、牛久の大仏はあのデカさですよね。
ね、なんか、
あの大仏ってね、だいたいイデオンに出てきた重機動メカのガンガルーブと同じぐらいなんですよ。
よくわからない例え
だからね、ガンガルーブと同じぐらいだなって思うと、ガンガルーブってでかいんだなっていうね、そういう気持ちになれる。
やっぱあそこはあれですよ、花火を上げていただくのが、
あそこね、正月、年越しで行くとすごい花火が上がるんですよ。
行ったんだけど、大仏と花火っていう、今までに見たことのない組み合わせ、あれが面白かった。
まあね、
年
越しの時だけね、大仏のあの腕と頭が稼働するようになってるんですけどね。
そうだ。
わからんけどね。そうそうそう。隣にね、あの携帯電話を通してみると VR でガンガルブが出てくるんですけどね。
行くわ。
そうそう。まあ、あと関東近郊あれか。お台場のあれもそうか。ユニコーンガンダムか。
ああ。
まあオリンピックとかでもね。映ったりしてたらしいですけど、あとはでもそんなもんか、関東近郊だと。
あれはあのネモフィラで有名なとこ、
あれか、
日立
海浜公園。
うん、
はいはいはいはい、はい、ありますね、日立海浜公園。
花粉症さえなければあれも行ってみたいんだけど。
あー、なんかね、一面なんかこう花畑みたいな感じになってるとこね。あのね、日立海浜公園によって際には、すぐ隣に、ジョイフルホンダがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、コストコとかジョイフルホンダとか、ショッピングモールがすぐ近くにあるんですよ。車で 2,3 分ってとこだね。
へ、近いね。
近い近い、でそこのジョイフルホンダにある、1階にあるね、たい焼き屋さん、ちょっと名前が出てこないんですけど、福島県のいわき市のたい焼き屋さんがそこに出店してるんだけど、めちゃくちゃ美味しいです。おすすめでございます。日立海浜公園に行った際には、すぐそばのジョイフルホンダの1階にあるたい焼き屋さん、福島県のいわき以外はそこしかないんじゃなかったかな。
そうなんだ。
そう、俺はだからあのたい焼きのためだけにあっち行ってもいいぐらいって思ってるんで、それぐらいたい焼き美味しいんで、そんなもんかな。まあ揚げ出したらきりないね。我々関東に住んでるんでね。またやりましょう、これ。
はいはい。
いろいろおすすめスポットあるんでね、都度紹介していきましょう。というわけで、関東近郊のおすすめスポットということでお伝えしました。
はい。
エンディングです。
はい。
今日もマユー・アントワネットの今日のためになる一言、
はい、
もう本日もよろしくお願いします。
もう今日も名言を思いついてしまったわ。
カニが食べたいのならカニカマを食べればいいじゃない、カニカマを食べればいいじゃない、カニカマを食べればいいじゃない。
エンディングです。
カニカマってカニなのか、あれ
カニなんじゃない？
違うと思うんだけど、
カニを模したかまぼこよ。
多分違うんじゃないかなあれ。まあいいんだけどさ、
カニカマよ。
いいんだけど。はい、来週、
はい、
来週はファーストフードの話、
うん、
大好きなファーストフードについて、いろいろ探ってみましょう。
はい、
ファーストフードいろいろありますよね。
うん、
まあマクドとかね、
うん、
マクドとかハンバーガーだけじゃなくて牛丼とかね。
関東民の私はマックですけどね。
うん、まあだから牛丼とか、あとサブウェイのサンドイッチとかさ。
あ、そっちも含めていいんだ。
全部含め
て。なんかハンバーガー系ばっかりで考えてた。
じゃなくて牛丼とかもあるじゃん。うんうんうん、ラーメンとかもあるじゃん。
うん。
うん、もうさっと食えるものは全部ファーストフード。
うん。
ということで、そのファーストフードについていろいろ探ってみようというお話でございますね。
はい。
はい。加藤浩といのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度美味しい内容となります。ただし音楽等楽曲は流れませんのでご注意ください。
また、ラジオ成田にて、毎週月曜日の24時台から、再放送ありますんで、再放送聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして、
はい、
番組では、はい、協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、またお便りも引き続き募集しております。よろしくお願いします。この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります、プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。